今日恵みをいただく御言葉はヤコブ書の3章13節から18節です。ヤコブ書3章13節から18節、はじめに、17節をお読みいたします。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、せこしい気がなく、見せかけのないものです。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝も我らは御言葉を前に出ております。あなたを大地とし、またあなたから養いを得たいと願う魂たちがここにおります。イエス様、御言葉であられるあなたが、我らを養ってください。父なる神様、あなたに求めます。私たちに命の養いを与えてくださいますように。今私たちは御霊が主教会に語りなさいと告げられる、その声によくしっかりと聞く耳を与えてくださり、またこのしもべにあなたが清めをさせてくださいますように。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。主にあって正しく歩みたいと願う人は、ね、時に分からなくなる時があります。果たして今、私がこの道に進もうとしている道が果たして、ね、上からのものであるのか、それとも、自分の肉からのものであるのか、天から、下ってきた思いであるのか、天から下ってきた言葉であるのかどうか、あるいはそれは、ね、天からでなく地に属するもの、肉に属するもの、あるいは暗闇から悪魔サタンから来た言葉なのかどうか、分からなくなることがあるんですけども、その、ね、分からなくなった時の、判別の方法として、今日のこの御言葉、これを、その一つの指標になる言葉です。上からの知恵、17節にありますけれども、上からの知恵は第一に純真で、次に平和で、寛容で、温順でありって続きます。天は、上にありますね。上からのもの、それは天から下ってくるもの、上からのものは大地に純真、平和、寛容、温順、そのような性質があります。でこの13節からのところで、ヤコブは、あなた方の中に、あるものは果たして上からのものですか、それとも下からのものですか、あなた方はそれをしっかり判別しなさいってヤコブは促しています。13節から、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか、その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。まず、そういう知恵のある賢い人であるということを自負しているのであるならば、あなた方はその知恵にふさわしい生き方をしなさい、自分は知恵深いものであると言っておきながら、柔和さがない、良くない生き方をしている、ということで、それでは、ふさわしくないですね。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを、良い生き方によって、示しなさい。ですからまず行いがありきです。そして良い生き方があるものです。生き方とは生活、継続的な、物事の連続が、その生き方に現れておりますね。柔和な行い、柔和な行い、 が継続的、連続的に、ね、その生き方によって示されている人は、その知恵のある人、知恵が、知恵にふさわしい生き方をしているわけです。しかし、ね、14節にしかしがあります。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるなら、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。ですから心の中に、妬みがある、敵対心がある。ですから、何か物事を行う、ね、その中に、ね、妬みや敵対心があるとするならば、ね、それは、純粋な、動機ではない、ということですね。誰々ちゃんが、ね、賞を取った、ね、悔しい、ね、私はじゃあ、ね、隠れてトレーニングをして、でそれで、ね、もっといい賞を取ろう、ね、まあ、妬み、敵対心、ね、ですね。それが動機ですね。それが元で今何か頑張ろうとしている、ね、とするならば、それは良い生き方ではないわけです。でそのような知恵は、ね、上からでなく、ね、地に属するもの、肉に属し、悪霊に属するものですね。下に属するものですね。妬みや敵対心、ね、これらがあるとするならば、これは下からということで、もしその志、それが動機で今しようとしていることを、ね、しようとするとするならば、それは、ね、考え直した方がいい、ね、いや、やめて、そして上からのものは一体何であるのか、ね、それを追求するべきです。そしてそのようなね、肉に属するものが動機であるならば、何が起こるか、ね、16節に、妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがある。ね、邪悪な行い。これもね、ありますね。行い。やはり、悪い動機のものは悪い意味を結ばせてしまうものです。どのような悪い意味か、ね、秩序の乱れ、またあらゆる邪悪な行い、御言葉にそぐわない、聖書にそぐわない邪悪な行いが、ね、あり、そして秩序、が乱されていってしまいます。でそれで17節の、ね、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和と、ね、いくつか続くんですけども、この第一に純真、これギリシア語ではハギノスという言語ね、ハギノス、これですね、純粋さ、あるいは清さ、あるいはですね、純潔、あるいは潔白、ね、そういう意味があります。純潔とか潔白とか純真とか清さ、ね、それがハギノスです。ですから、ね、上からの知恵は、ね、もう潔白でもうスカッと晴れた空のようなね、すがすがしさ、そして単純さがあるわけです。その逆はややこしさがあります。ね、上からの知恵は、ね、単純で、ね、スカッと晴れた空のようなすがすがしいものですけども、しかし下からのものは、ね、ドロドロしてややこしいものになりますね。ハギノスの逆になってしまいます。で次に平和、とありますけども、平和、これギリシャ語でエレニコスというギリシャ語ですけども、平和、エレニコス。まあ、平安とか、あるいは平和が溢れてくる、ね、平和が泉のように溢れ流れてくるような、そういうものが、この上からの知恵の第2番目、ね、平和、エレニコス。平安があり、また、ね、溢れ満ちてくるような平安、ね、これに突き動かされる人は本当に、物事を立派に、そして間違いなく行います。たとえその行く先の道がですね、何か、難しさをね、常識的に考えれば、ちょっとそれは難しいんじゃないかって思えるような道であっても、平和が満ち溢れてくるということであるならば、その道は上からのもの、ね、その道は進んで良いものです。三つ目が寛容と、出てきますけれども、寛容。 エピアケイスというギリシャ語です。エピアケイス。これ、優しいとか親切な、ね、まあ、その次の、温順にも、ね、まあ、似てはいる意味ですけど、エピアケイス、優しいとか親切な。そして、その次の4番目が、温順であり、ね、書いてあります。温順。これ、ユパイセイスというギリシャ語。これですね、従順なという意味もあります。ね、温順なという意味の他に従順。ですから、上からの知恵は、ね、従順という、ね、性質があります。そして、また、その、ね、3つ目の寛容、エピアケイス、優しい、親切さ、ね、それが上からの性質。ね、まあ、その逆、ね、優しさがない、親切じゃない、また、温順の逆、まあ、不従順といいますか、あるいは、すぐに突っかかる、すぐに反逆する、これは、ね、下からのもの、地に属するものです。そして、5番目、また、哀れみと良い御とに満ち、ね、またね、これ、哀れみ、良い御、これらのものに満ちており、そして、エコひいきがなく、この、エコひいきがない、これですね、アディアクリスト、アディアクリトス、アディアクリトスというギリシャ語はね、このエコひいきがない、要するに、偽りがないんですね。見せかけというものが一切ない。ね、ですから、純真潔白、ね、そのような、意味にも、ね、通じるわけです。そして、ね、見せかけのない、そのような、まあ、ところが特徴です。まあ、見せかけがない。口語訳では、偽りがないという言葉になります。偽りがない。ですから、偽り、これは全て下に属するもの。悪魔サタンの性質です、ね、悪魔サタンは偽りの父、そういう、ことですね。ですから、ね、上からのものにはそうした偽りごと、見せかけごと、あるいはなんかややこしさ、煩雑さ、ね、そういったものではなく、上からのものは、ね、本当にスカッと、ね、生えているような、純粋で、裏表がなくてシンプルで清いものです。これが上からの知恵ですから、この純粋さ、シンプルさ、また、ね、本当に腹が立った空のような清々しさ、ね、それがあるとするならば、ね、その行く先の道、ね、その行く先の道がいかに常識的に考えれば、ね、困難なもの、あるいは、ちょっと不可能に思えるようなことであったとしても、この清々しさとか平安とか、あるいは、そういった見せかけのなさ、シンプルさ、ね、そうしたものに属するものであるならば、ね、その行く道はもうゴーサインが出てるわけですね。御霊のゴーサインが出ているわけです。しかし、その逆、ね、妬みや敵対心のあるところ、ね、純粋ではなくややこしいところ、また平和ではない、何か敵対心に属する秩序の乱れがある、また、哀れみの逆、哀れみのなさとか、あるいはエコひいきのあり、ね、そうしたもの、それは下から下のものであって、もしその行く先がですね、何か成功、大成功を収めそうなものであったとしても、しかし、ね、それは地に属するもの、それは、その道をちょっと、考え直した方がいい道ですね。私たちは上を目指すべきです、ね。天国人として上を目指すものです。冒頭で宣言しました御言葉は、ね、有名な御言葉ですね。ガラテヤの5章の御霊の実はいかなる実を結ばせるか、それが書いてあります。ですから今自分が上に属し、そして御霊に導かれるというかどうか、それの、ね、シンプルなチェックリストがこのガラテヤの5章にありますね。ここもまた本当に自分が果たしてその道に歩んでるかどうか、ね、それを、チェック、できるところですけども、ね、しかし、5章の、ガラタ5章の22、23節。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。アーメン。御霊の実、それは愛。これが第一にあります。愛は見せかけのあるものではありません。 愛は与えるものです。ね、愛は親切で、ね、人を妬みません。ね、愛は、ね、自慢せず、高ぶらず、すべてのことを、ね、我慢し、耐え忍ぶ、ね。それが愛の性質ですね。また、愛の次に、喜び。御霊の実は、ね、愛には喜びがあります。それから、平安があり、また、寛容、親切、ね。これは先ほどのヤコブ書にもありましたね。善意、誠実、柔和、知性。ですから、御霊にあって歩んでいる人であるならば、誠実であり、柔和であり、そしてまた知性心のあるもの。そして私たちはこれらを求めるべきであり、またこれに適合するかどうかを、ね、日々チェックし、もし適合していないとするならば、その方面において本当に死を、御霊の実を結ばせてください。そういうふうに求めるべきであり、そして、ただですね、くださいくださいと、ね、求めるだけで、頑張らない、ね。これは良くないことですね。自らも本当に御霊の人として、なっていこうと頑張る。頑張ると言いますかね。そういう方面に意思決定をしていくこと、これが大事です。ですからですね、10年、20年、30年と祈りが変わらないって、ね、ただただ、神様、このような罪深いものをどうかお許しくださいね。これが祈り癖になっている人は本当に要注意です。自ら、ね、変えようとする努力を、ね、するということ。これこそが、ね、必要です。なぜなら、そのようにね、書いてあるからです。肉に従って進むべきか、それとも御霊に従って進むべきか、ね、あなた方は御霊によって歩みなさいと、ね、聖書に書いてあるから、ね、ですから御霊によって歩むか肉によって歩むか、これは皆さんの側の意思決定の問題であって、ね、皆さんいつでもどちらかを選択しなくてはならないわけです。自動的に、ね、私、御霊に従って歩みますが、ね、そういうことでなく、仕事ですね。選択の場面において、ね、自分は御霊に従って歩もう。そういうふうに、願い、そして意思を決定して、その道、方面に進んでいく。ね、それが、ですから私たちのなすべきものです。自分が上からの動機で動いているか、それとも下からの動機で動いているか、ね、その判別が、今日の箇所で、ね、書きました。じゃあ、自分下に属するものとして今歩んでいるんだって、気づいてしまった、場合は、ね、どうすればいいのか。それ、ローマ人への手紙の8章を開きたいと思います。まあ、先ほどもちょっと答えを言ったんですけど、ね、ローマの8章、2節からですね、まず1節からお読みしていきたいんですけども、ローマの8章の1節、というわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ここですね、聖書の原文ではもっと、たくさん書いてあります。というわけで今は、ね、肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これは正しい訳です。ですから、ね、今はの後に挿入されるべきです、ね、こういうわけで今は肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ですから自ら突き込んで肉によらずに霊によって歩もうとすることを、ね、日々し続ける人が、ね、そういうキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してないということところです。キングジェームズバージョンではですね、しっかりと、記されており、またね、日本語の聖書でも、長い訳、の方には、ね、しっかりとそれが記されています。2節以降、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。自分は、ね、上からか下からか、今は下からの動機だと分かった、ね、とするならば法則を適用するんです。命の御霊の原理、この原理と書いてあるんですけど、これ、ね、法則、 が正しい訳です。命の御霊の原理、ノモスというギリシャ語ですけども、命と御霊の法則が罪と死の法則、ここの原理ですけども、法則です。罪と死の法則からあなたを解放した。罪と死の法則よりも命の御霊の法則の方がですから強いんです。闇よりも光の方が強いのと同じように、罪と死の法則によって今自分が縛られている、自分は下に属する、分かったならば命の御霊の原理を自分自身に適用させるということ、そしてその命の御霊の原理、これは私たちがイエス・キリストを選ぶということ、何事をするにおいても肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢といったものを自らそれは下ろして、そしてイエス様あなたを選びます、意思決定の問題です。いかにですね、感情がついていかないとしても、感情的には今ちょっと怒りたい、今ちょっと妬みの心をかきたててしまいたい、そういったことを、イエス様の名前によってそれを下ろしますって、その都度イエス様の名前によって打ち叩いて足の下に踏みにじって、そして自分は、上からのものですね、上か温順に平安、見せかけのないもの、妬みのないもの、そちらの方を選びます、選択するんです。感情が激しくですね、妬みに駆られているときは難しいかもしれません。でもこれは意思の問題、決定の問題です、選びますって、選べばいいんです。いかにですね、感情がもう妬みに嵐に、狂っていようとも、私は妬みを捨ててイエス・キリストの名前にあって恩人を選びます、そういうふうにするならばですね、イエス様の名前がそこにバッと、命の御霊の法則がバッと照るならば、闇に光が輝いて闇が消え去るように、本当にその中においてそれをし続けていくことによって、どんどんどんどん光とされていきます。初めは難しいかもしれませんけれども、継続していくならばやがて光が勝つんですね。本当に私たちはこの命の御霊の権利に従って歩んでいくということ、これが必要です、3節以降、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。アーメン。ここ肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の、ここの律法、これも飲まず、先ほど原理と訳され法則と訳された言葉ですけど、私たちの中にその法則の要求が全うされる。だからね、いつでも選択の問題だって言いましたね。いつでも肉に従って歩むことをやめるという意思決定、そして御霊に従って歩もうとする意思決定、これをし続けていく人の中にこの律法の法則の要求が全うされるんです。ノモスが、その人の適合されていくんです。ですから物事は、法則の問題です。そして、どちらの法則に乗るのか、命の御霊の法則という新幹線に乗るのか、それとも、肉の法則という、滅びの列車に乗るのか、どっちに乗るのか、どちらに乗車するのか、これは皆さんの問題であり、意思決定の問題であり、肉に従って歩まず御霊に従って歩もうとする私たちに、それを継続していく私たちにこの法則の要求が全うされていきます。だから三日坊主は、これダメなんですね。4日目も5日目もずっとこれから私は御霊に乗っていくんだ、主に喜ばれる道を歩み、主に喜ばれない道を捨て去るんだということを、もう3日坊主ならず、4日目も5日目もずっと継続して保ち続けていく人には法則が適用されていくんです。タバコやお酒をやめられないという人はですね、本当にイエス様にあってその選択をしていくとですね、難なくやめられるんですね。 まあ私も社会人で、ね、まだ牧師になる前、していたこともあったんですけども、しかし、ね、これから御霊に従って歩んでいこう、ね、本当に牧師として歩んでいこう、もう意志を持って、やめたしたらですね、いとも苦しくないんですね。自然に、単純に、シンプルに、ね、それが、ね、やめていくことが、ね、できた、ね、そういうことですから、本当にシンプルに、ね、天からのもの、上からのものはシンプルに、ね、単純にやめられるんです。悪いこと、悪い癖、悪い思い、ね、思考パターン、そういったものはどんどんとシンプルにやめていくことができて、そしてどんどんと単純にシンプルに、ね、良いことをしていくことができるようになっていくわけです。
要するに、体に悪いからなんかやめよう、これやったら人々に迷惑をかけるからなんかやめよう、これをやり続けたら信用がなくなるからやめよう、これ全部自分寄りなんですよ、人寄りなんですよ。プラスマイナス、やるやらないということによってプラスマイナス、その世界だけが存在しているということというのは、なかなかやめることも、まだ自分がそれをこれから自分の生活の中に取り入れてやっていくということも難しい。だけど、このやめるその動機というものは御言葉にある。御言葉がこう言っているからやめる。で、その御言葉とは何かって言ったらイエス・キリストなんですね。だからイエス・キリストであられるこの御言葉が、御言葉が言っているこの意味合いっていうのは全部イエス・キリストの人格なんですよ。イエス・キリストの人格が、あなたが柔和でありなさい、平和でありなさい、寛容でありなさい、温順でありなさいって言って、そこから始まったことというのは、霊が突き動かされて、それで始めようとしてるから、キリストの栄光から始めよう、キリストの栄光からやめようとしていることなんで、霊の方が始まったことを肉が勝つことはできない。だからこのタバコやめる人もね、健康のためにやめよう、今の時代タバコ捨てるのはトレンドじゃないからやめようという人っていうのはなかなかやめられない。だけど、このキリストの御言葉、すなわちこの御言葉が言っている、言わんとしているこの意味というのはキリストの性質ですので、これに触れられてやめようしたり、これに触れられてこれから今までやらなかったことなんだけどやっていこうとした人というのは、これ本当にすんなりとやめられたり、まだすんなりと今までできなかったことができてしまったりとなります。
ですから、イエス様が動機であるならば、ね、やめることができるんですね。御霊に従って歩もうと、ね、その意思決定を持ってそれに行くならば、ね、御霊が肉の行いを、それを殺して、ね、消し去ってくださるんです。私たちの中になくなっていくんです。妬みとか、ね、苦々しい思いとか敵対心とか、ね、そしたら下に属する、ね、もの、肉に属するもの、悪霊に属するものがどんどん、ね、御霊に従って歩もうとする、イエス様同期で行こうとするならば、それがどんどんなくなってしまう、なくなって、そして本当に純真で平和で寛容、温順、また哀れみと良い目に満ちた、ね、エコ引きがない、見せかけのないその道、それに進んでいくことができるようになっていきます。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。で、今日のヤコブ書の最後の3章18節に書いてあります。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。ですから、自分の中に争い、ね、怒り、妬み、ね、そういった スイッチが本当にね、そういう導火線が短い人は、ね、本当に木の実を結ばせるものは平和を作る人の柔和な人の中にね、巻かれて、そしてそれが実りに実っていく。これをですね、しっかりと心に留めて、そして自分が、ね、右に行くべきか左に行くべきか、それが御言葉によって見極められたならば、ね、平和な、柔和な、また争いのない、自己主張のない、ただキリストの平和、キリストの思いがなるようにね、そのことを選んでいくものです。どうか皆さんは日ごと、御霊に従って歩む道を選んで、自分はキリストに属するものだ。キリストのゆえに、今このことをしよう。キリストのゆえに、このことをやめよう。これに従って、どんどんと平和な、義の実を結ばせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちが歩むべき道のりの、その向こう側に一体何があるのか、またその元々には一体何があるのか、今日示してくださいました。本当に私たちがこの道を行くべきであるのか、それとも改めるべきであるのか、本当に私たち今算数示してくださり、そしてあなたの心にかなった道、そして御霊の実を豊かに結ばせる道、それをもっともっと歩ませてくださいますように、もっとその実を豊かに結ぶことができる私たちになりたいです。どうか意思決定を持って御霊の道を歩もうと、イエス様のゆえにという動機で進もうと している一人一人に豊かな祝福を注いでくださいますように、あなたが今日示してくださいましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ、聖天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪のあらゆることはキリストの性質を本当に反対しておくことです。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。私たちの中に潜まれていて、あなたの性質に反していたあらゆる罪の動機をあなたが取り除いてください。イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光によって、主よ、私たちに自分自身がこの罪の性質に突き動かされて、そして今まで罪と結託してやってきたそのすべてのことをあなたの御前で認識して、それを断つ、やめるという決心をすることができますように、イエス様、助けてください。どっちの力が私を今突き動かしているか、私を促しているかということをしっかりと認識することによって、私たちは悪いことには投じないものになり、また良いこのことには投じるもの、動くものになることを感謝いたします。今積極的にあなたの御前において私たちは祈ります。キリストの性質を持って、主よ、私たちがキリストの人格で何々をやめますと宣言するものでありますように、キリストの人格によって、キリストの人格によって争いをやめます。私はキリストの人格によって妬みをやめます。私はキリストの人格によって嘘をやめます。私はキリストの人格によってこれこれをやめますと、自分に今まで本当にあって自分を懲らしめ、そして人々を苦しめてきたこのあらゆる悪の性質、これをキリストの人格でやめる、かつ取り締まる、引きずり下ろすということを積極的にしよう。私たちが宣言して守り行うことができますように、皆様助けてください。本当に自分自身が聖霊の身をどのくらい結んでいるか、そのチェックリストを持って、主よ、本当に一個一個具体的にチェックしていくことができますように、皆様あなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこのキリストにあって、私たちがなすべきそのすべての良いその行いを、 イエス・キリストにあって御霊の助けを受けてしっかりと成し遂げていくことができますように、皆様助けてください。するしないということをキリストにあって、キリストの人格によって主を実践していくことができますように、主が私たちを助けてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。